ローマ信徒の手紙第5章の1節から4節までです。このローマ書では3章から救いの根本ですね、根本を書いて述べてきたわけです。3章4章で全てをもうですね一貫して通っている柱っていうのが信仰によって神の前に義としていただけるということだったんですね。それは3、4、5、今日のところもそうですね。読むともうこれはすぐにわかる。これがキリスト教信仰の根本になっておるということで、パウロも非常に力を込めてここに繰り返し書いておるわけですね。で、信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ていると。 でもこのままの表現では初めての人にですねここを書いたものをパッと読んでもらってもですね、まあほとんどあんまりピンとこないと思います。説明なくしては、私自身もこの3章のこれと同じような箇所の説明の文を読んだことによって突然信仰を与えられたわけですね。で、適切なですね説明っていうのがいかに大事かっていうことがわかるわけなんです。この金曜日少し前に、徳島県の牧師や神父の会教職者って言うんですね。教職者なんていうと我々教員しとったものはですね学校の先生の会だと思うような感じですけども、まあ、キリスト教世界では教職者総会という、教職者といえば牧師神父司祭とかいう総称して言うわけなんですね。そこで、講師に来たのが高松のですねカトリックの特にキリシタン時代のいろいろな歴史、迫害とかを研究している人が、まあ、講師として、午後から話をされたことがありますが、その時に話されたことに関連して、まあ、後で、私もその時代のことはいろいろ関心がありましたので、質問をしたことがあります。それはキリシタン時代の聖書が訳されていなかったということですね。そういった研究を実際にやっている人に直接ちょっと確認をしたかったわけです。で、確かにそういうことで聖書は訳されていなかったわけなんです。全体の聖書が訳されるようになったのは、これは前から繰り返し命の水にも書いてきましたが、江戸時代の終わり頃、アメリカからヘボンですね、本当の発音はヘプバーンですけども、ヘボンという人が、江戸時代の終わり頃に来てですね、はるばるアメリカから来て、そうして、今命がけで、ですね、この、まあ、やってきたと。まあ、来る途中でも、たくさんの人が死ぬ。自分の子供もですね、そういうことがいろいろあったために、5人の子供がみんな死んでいったんですね。で、1人だけ生き残ったぐらい非常に大きな、そういう意味で犠牲をキリストのために払ったという人です。まあ、そういう大きな試練、患難があって、この現在私たちのこういった聖書がですね、一番最初全巻訳される、一番一貫してずっとですね、働いたのがそのヘボンだったんですね。一番大きな働きをした人は、そういう意味ではこの我々のこのおかげ、で誰のおかげか、これは神様イエス様なんだけど、そのイエス様が使わした直接的に働いた人はヘボンという人です。この他にも協力者はもちろん次々とあったわけなんですけどですね、最初から終わりまで一貫してこれに関わった人、役人、これはヘボンという人だったわけです。ヘボンといってヘボン式ローマ字、ローマ字のことだけ私も子供の時から知っておったんですけれども、学校の先生はそういう非常に大事なですね、この聖書を日本語に全部訳すという最も大きな働きで、全く一言も触れないし、まあ、知らなかったわけですね。まあ、そういうことでありますが、だからキリシタン時代はどうして聖書が訳されなかったかというと、もちろんこれは訳すに大変なエネルギーがかかるわけですね。ギリシャ語、ヘブライ語から訳さないといけないと。それから、それだけのスタッフが不足するということ、もう一つ紙、そういうものも不足する。今のように本の中にないわけですね。それから、例えばレビ記。 レビ記のようなですね、細かな規則がいっぱい書いてあるものを訳してもですね、あんまり意味がないと。初めての人にですね、全然唯一の神様も何も知らない人に、あのレビ記のようないっぱい書いてある細かな意味しも書いても渡して意味がないわけですね。そういうことで何をしたかというと、その教理問答、神様とはどんなお方ですかと、キリストとはどんなお方ですかと、まあそういうことですね。で、救いとは何かと、そういった根本を説明した書物を、そしてその箇所に関係した聖書は訳したわけです。そういう形で一般民衆にも提供していったということなんですね。それからキリスト教の分かりやすい、例えば現在でも手に入るキリストに習いてといったような本ですね。ああいうことも訳されたりしたわけです。まあそういうふうにですね、この直接的にこの聖書そのままを渡してもですね、これはなかなかわからない。これは当たり前ですね。それで、今日ちょっと前置きみたいに長くなったですが、この信仰によって義とされたから、神とイエスの間に平和を得ているとか言っても、どうもピンとこない。ですね。神との間に平和を得ているってどんなことなのか。そもそも義とされるようなこと自体が日本語として誰も使わない言葉なんです。こういう表現はですね。ですから、一番大事なキリスト教の根本そのものは日本語としてそのまま聞いたものがよくわからないということになるんですね。それで、まあ、今の私たちが使う表現に言い換える必要があるわけです。誰かに説明する、書くときでも。で、これは、イエス様、神様を信じて、特に十字架で死んだのは、殺されたのは何かというと、私たち人類のすべての罪や心の中の様々な悪い思い、自分中心、他の人はどうでもいいんだとかですね、他の人が優れとったらそれを妬んだりですね、そういう低く見ようとしたり、自分が何か上に立ちたいとか、そういうあらゆる本当の真実にかなわない思いをみんな罪というわけですから、誰でもみんな持ってるし、大学を卒業しようが関係ないんですね、学者であろうが。だ、それをみんな身代わりに持って死んでくださったのが十字架だと。そのことを信じて受ける、それが信仰ということ。ここで言ってる神を信じるっていうのはユダヤ人をみんな信じていたわけです。ですね。だからこの神を信じるというか前提だけど、その神様がキリストを送って、そのように罪を担って死んでくださったんだと信じる。それによって不思議なことに、その自分の心の中にあるモヤモヤしたものをすっと軽くなると。聞いていくというわけですね。これがキリスト教信仰の根本にあることで、私が人生が突然変わったのはただそれだけなんですね。このことは本当に単純なことで、キリスト教は難しいとかいう問題じゃないわけです。ただ今言った単純なことを心が受け入れるかどうか、信じるかどうかにかかっているんですね。それが非常に大きな波及してですね、歴史を作り変えていったわけです。今日の日本の様々なこと、どっから伝わってきた？これヨーロッパ、アメリカ。アメリカの歴史はもともとヨーロッパから渡った人が発展させたわけです。それを動かしていったのは、これ、キリスト教文明だったわけですね。福祉にしても、医療にしても、看護にしてもですね、科学技術にしても、いろんな教育にしても、音楽にしても、芸術。その元はって言うと、みんな不思議なことにキリスト教ですけど、その根本はあったらこんだけなんです。この短い言葉、いかに強力なですね、エネルギーを持っていたかということですね。日本の江戸時代なんかを変えていった。それはヨーロッパの文明が入ってきたからなんです。考え方も。まあそういうことで、まあいろんなことを書いていきますね。だからこの単純なことがものすごく大きな意味があるんだということをまず知っておく必要があります。義とされた、まあ救われた。そういう新しい進化をして、魂の一番奥深いところの問題が解決されたということだったわけです。そうしたらですね、神との間に平和を得たと。この平和の反対は戦う状態。背を向ける状態。ですよね。これは、この神との間に平和っていうことはですね、神様との結びつきができたということですね、言い換えたら。わかりやすいわ。神様と結びつきが切れてる状態が平和でないと。人間関係でもそうです。ある人とある人との関係が平和な関係だ。それは結びついてるということ。つながってる。心が通じる。でも通じてない。何を言っても通じない。そのもっと大きなことはですね、憎しみ合う。あるいはまた普通の意味でちょっと見下すとか、差別とか、妬み、羨み、みんなこの関係がないという状態ですね、壊れてる。神様との間に関してもですね、背を向けたら神様の本質は 愛とか真実とか清さだから、それに塩を向けるだろうということです。だから本当の神様知らなかったらみんなそういう状態なんですね。意識してなくても神様いないと思ってるんだから、本当の愛や真実ないということと同じだから、それ背を向けてるわけです。あるいは無意識の白考えてない人を踏みつけてるという感じになるんです。そんなのはないんだということ、まあ、そういうことでですね、言い換えたら神様との間が平和であるということは、本当の愛や真実や清いものと通じ合って結びついてるということなんです、まあ、そういうことだからですね、これ一番私たちが望ましいことは、そういう誰でもですね、差別されたいとかですね、憎まれたいと思う人は誰もいないわけです。だからそういうことから言いますと、誰でもそういうふうに本当の真実なものと深く、溶け合うというかですね、一致したいという気持ちは誰でもあるわけです。それをこの神様との間に平和を得てるというような表現にしているわけです。ですね。で、この聖書にはですね、この神様との間に平和を得てないという状態だから、いっぱいだから書いてあります。聖書は現実のこともたくさん書いてある。で、その現実からいかにして乗り越えられるのか。ということが、まあ、聖書の目的ではあるから、現実もいっぱい書いてあります。だからその現実は、神様の間平和がない状態は初めからだから書いてあるんですね、聖書。それは創世記から書いてあるんです。ですね。神との間に平和を得ていない状態、平和が壊れた、あるいは壊した。それはどこから書いてあるかというと、創世記の、二章のあのエデンの園っていうのはおとぎ話でも何でもなくって、現代までのあらゆる人間の根本問題をそこですでに書いてあるわけなんですね。二章のこの17、これも訳語の問題があって、本当の意味がなかなか引っかかってくるところです。二章の17ですね。エデンの園にはみんな良いものがあったと。耕しもしないで良い実を食べたり飲んだりできると、水を。だけど一つだけ食べてはいけない。善悪の知識の木と。で、これもですね、本当に、この日本語で善悪というとですね、食べたらいけないと、良い悪いがわからんで、それが食べたらいけないって言うんだったらですね、してはいけませんよっていうことも良いことなんですね、従うことも。ほんのこと意味がわからなくなるんです。だから善悪というこの訳語ではですね、意味不可解になるんですね。これは元のだから、こういうことで聖書の言葉は言語がわからないと日本語だけいくら考えたってわからないわけなんです。これはトーブエラーと、トーブとラーっていうのはですね、トーブっていうのはあらゆる良いもの、かぐわしいもの、好ましいもの、幸いの、みんなトーブっていう言葉で言うんですね。トーブとラ、ラーっていうのはあらゆる悪いもの、憎しみを、闇の前、不幸なこと、みんな言うわけ、総称なんです。ところが善というと道徳的なことだけになるんですね。嘘をつくとかそんなばっかりになる。けど決してそんな狭いんじゃないわけです。私も英語の good and evil。good と言えば香りに対しても食べるものを見ても性格に関しても気候に言っても何でも使うんですね。だから私も外国語の方が意味を当たってるんです。日本語で善悪なんか訳してしまった道的なことの中になるからですね、意味不明になってくるんですね。良い悪いわからんだらですね、神様に従うことわからんだからですね、そんな食べたらいかないこと意味がないわけです。ですね、ここは何かというと、あらゆる好ましい良いもの、あらゆる悪いものを区別する、判別する、知る、それを神様抜きにですね、知ろうとすることということなんですね。神様抜きにいろんなことを知れば知るほど人間は憂鬱になって暗くなっていく。この相手には死んでしまうと。これは前から言ったように、私が大学の時に教わった湯川秀樹さんは、あの当時まだノーベル賞2人しかもらってなかった。その湯川さんが最も日本では博識高才なような、20何歳でノーベル賞をもらってですね。で、物理学者でないような平和運動もしたり、あるいは、本の中の世界という岩波新書から出したり、文学的に非常に素養もあったとか、その人が知れば知るほど暗くなっていったわけです、晩年に。本当に見ても暗い憂鬱な表情で、ずっと長く 笑ったことがないような表情で、1年間の授業で一度も笑わなかったし、そういうふうにですね、神様抜きで知れば知るほど濃い人間の精神って暗くなっていくんですね。それをこう言い当てていく。科学技術でもそうです。神様抜きにですね、そういうことを知れば知るほど一番元の究極的なこの原子核の構造まで分かったんですけど、その結果ああいう莫大な量を一瞬で殺すような原水爆を突き出してしまったわけです。そういうふうに本当に神様抜きでいろんな物事を知るということ、善悪というのではなくて、あらゆる良いもあらゆる悪いも、要するに全てということの言い換えなんですね。それを食べるということです。今日もそうですね、大学でいくら勉強したりしてもしてもですね、子供が子供をですね殺すとかいうふうな出来事なんか、以前にも長崎県で2回も起こったりしましたけど、こんなこと見ても分かりますように、いくら勉強で頭で知恵つけたところでですね、そういうふうに人間の心は良くはならないんですね。そういういろんな問題を言ってるわけです。単に知る知識、科学技術も知識と一緒です。知識を現実に応用したのがあの技術なんですね。知っても知ってもそれだけでは死んでしまうというわけです。ですね。そういう意味で非常に深い洞察を秘めているんですね。で、そのことをですね、受けて言うたのに三章で、蛇はどの木から取って食べていけないと言ったのかと、三章の一にですね。食べてはいけない、触れてもいけないと勝手にこういうふうに、まあ、つけた。触れてはいけないとは言ってないんだけど、そして食べてしまったわけです。そしてですね、神様のそういう戒めを破った途端どうなったかというと、三章の、八節、創世記三章の八節を見たらですね、その日風が吹くって、このね、非常に心の人間の根本問題を言ってる時に風が吹く頃なんで、やはりのんびりしたような表現と見えますが、これはルーハということはですね、霊ですね。まあ、こういう状態の時でもですね、静かに霊が吹いてきたというような意味を重ねて言ってるわけですが、そうしたらアダムとエバは木の間に隠れたっていうわけです。ですね。これが神様との平和な関係を壊した人間の状態なんですね。本当に良いものか隠れざるを得なくなると。神様愛で信じてあらゆる良いものをくださってたわけです。そんな一番良いお方をこともあろうにで背を向けて隠すと、顔を隠すと。これが今の人間の状態でもあるわけですね。罪を犯し、心の中何かあったらですね、そういう真実なものなんか顔を背けば。背けるんだから真実なものが入ってくるはずがないわけですね。でそれを紛らわすために良くない遊びやらお酒を飲んでごまかしたりということがたくさん起こるわけです。ですね。ここに隠れようとするわけです。今も昔もそうですね。これ人間同士もそうですね。何か相手に対して何か恨みや嫌な思いを持ってたら、ほら隠れようとする。会いたくないと。そういう気持ちは誰でもあると思います。と同じ神様に対して無意識にしていると。神様なんか見たくもないと。でそういうふうなことなんだけど、ここでまたとって意外なのはですね、あれだけ言ってた神様の戒めを背いたのにですね、いきなり神様バーンとやっつけて苦しみ罰を与えることしないでですね、まず神様言ったのにどこにいるのか、全て見抜いてるのにどこにいるのかって、この不思議な表現ですね。このように言ってですね、自分で立ち返ることを神様はいつも待たれておるということだったですね。祖目人間をいつもこのように、お前今精神的に霊的に一体どこにおるのかと、神様から隠れているんでないのかと。でこの時に本当に罪を犯したと言えばですね、再び許してくださいと言えば帰ることはできたのに、またアダムは言い訳をしたわけですね。女が言ったから、蛇が言ったからと、自分の罪を認めなかった、この人が悪いからだという、これがいうふうにですね、一番最初から実は聖書は神様との平和って自ら破っていく人間の姿が書かれてあるわけです。でそれに続いてですね、4章に入っても同じです。 4章のこのカインとアベルの記事もですね、ここだけ狭いところをちょっと読んだらですね、とっても不可解な、けしからんと、神様をこんな差別してけしからんと、なんやというふうにですね思う人多いと思うんです。カインは、ですね、同じように捧げたんですね。アベルは羊飼うもので、カインは土のものを、穀物を作物を持ってきたと。まあ、アーベルは超えたウイゴとありますね、特に。まあ、これはちょっと、ここの4章のこの始めだけでも、まあ、半時間以上かけて説明したことありますが。ところが、主はアーベルと捧げ物の目を止めたのに、カインの捧げ物を止めなかった。カインは激しく怒ったって書いてありますね。これは神様悪いんじゃないか。こういうことをよく言うんですね。つい2日前に、夜に電話、スカイプでかかってきてですね、フィリピンの私のかつての高校時代の友達から電話がかかってきて、ちょっと質問があるんやと。ここの4章に関して、カインとアベルがこんなにして、カインはやっぱり神様これ悪いんちゃうかと。神様は差別してるんじゃないかと。で、どうもこれがもうずっと前からですね、中学校ぐらいの時なんか教会行った時があるんだそうです。その時にこういうのを知って、それ以来ずっと今に至るまでですね、この聖書の記事はどうもわからんと。こんなこと、神様こういう差別扱いをしてるんじゃないか、吉村さんどう思うのかっていうようなことをですね、遠いフィリピンからずーっとやっぱり気にかかっておったと思いますね。まあ、そういうことをですね、まあ、問ってきたわけです。で、まあ、詳しく、その点スカイプっていうのは便利ですよね。国外でやってもいくらしても無料なんだから。で、相手の表情も久しぶりにで白髪混じりになったりとかを見ながら話ができるわけですから、あ、そういうとこ本当に便利です。これ説明して書くって時間がかかるんですね。もう今だんだん私もあんまり使えなくなってきてるので。で、そのことはですね、まあ、いろいろ説明、これだけでも本当に、まあ、半時間ぐらいもしたわけですから、ちょっと時間が、まあ、十分言えませんが、ここでもちょっとこれを置いてですね、カインを激しく怒った。私はですね、どうして怒るのかと。ここでも顔を伏せるのかと言いましたよね。顔を伏せる。さっきと同じなわけです。罪を犯した途端にですね、顔を伏せて自ら平和を壊していくと。素直にですね、神様どうしてですかと、どうして私の捧げたものも同じように捧げたのを受け入れてくださるんですかと、これ尋ねたらいいんですね。まっすぐ神様を見て尋ねられるのに、こういうふうに激しく怒って憎しみを持った人は顔を上げられないんですね。憎しみっていうのは一番この人間として悪い心の状態だからですね。憎しみを深く持っている人は人間に対しても誰に対しても真正面があんまり見られなくなって、一番人間として心の状態は悪い状態になってしまっているからですね。そして神様はこのようにですね、丁寧に言っている。罪が悪くて待ってるんだから、支配しなきゃいけないと言われたのに聞かないで、これに神様の言葉がですね、もう全く入らないんですね。そして、とうとう弟を突然殺してしまったと。で、この時もですね、9節見たら分かります。ちょっととても意外ですね。さっきとアダムと同じ。殺すとかいうふうな非常に悪い罪を犯したいきなり神様はどうしたのかと、裁くんだと言って厳しい罰を与えるっていうのが普通のように思う。現代でもそうですね。兄弟をいきなり殺したらですね、こんな理由で。それは裁判所も非常に重い刑ですね。懲役何十年とか、無期懲役とか、なのかもしれません。それなのに、まず言ったのは、どこにいるのか、というような、ことだったんです。そういうふうに問いかけることによって、重い罪を犯した人間が自分で立ち返る、待とうとされるという。こんな一言一言もですね、みんな聖書っていうのは深い意味を持って書いてある。今も私たちもそうですね。まあ、こういうふうにいろいろ罪を犯してるけど、お前はどこにいるのかと、神様からどれだけ離れてるか見てみなさいという意味でですね。で、この時でも知らないとか言ってですね、悔い改めようとしなかったから、神様は裁きを宣言されたんですね。地上をさまようになるんだと。そしたら次の13で、罪を重すぎてもダメだと、さまようさすらうものとなってしまったら、その挙句に13、14であるように、 さまよった挙句に私と会ったもの、私は殺されてしまうと。さすらいの挙句に、まあ、滅びてしまうと。言ったら、神様がですね、いや、そうじゃないって言うんです。お前を殺そうとするものは、かえって7倍の復讐を受けるっていう、ある意味でこの印をつけてですね、守られたって言うんです。まあ、こういうところにもですね、はるか後の罪を犯したから直ちに裁かれるっていうんじゃなくて、神様をずっとある程度待たれると。悔い改めまでですね、ずっとまたある意味で保護してくださるという。驚くべき神様の愛っていうか、待ってくださる神様。これ人間ですもん、こんな風な寛容なことはなかなかできんですよね。ものすごい悪いことをしたらいきなりバーンとさ、殴りつけたくなるということもあると思うんです。だから縛いてしまうとか。まあそういうふうに、この旧約聖書だから神様の愛がないというふうなことは全くなくって、ほとんどこの前だけさっきの人もですね、フィリピンが変わってきても、後の方読んでないんです、ちゃんと。ここばっかり、最初のところだけ、捧げ物もらった。受け入れてない。この男ばっかり頭に残ってる。適切な説明がなかったからですね。で、まあ、超えた、一番超えたっていうのは油が乗ってる一番良いもので、初めての一番大切な、まあ、そういうことももちろんあるんですけども、それ以上にですね、このようにカインをですね、差別する気持ちがあるんだったら、ここでいっぺんに裁いて滅ぼしたわけなんですよ。まあ、これ実はカインっていうのは人間のあらゆる人の状態を反映してるわけなんですね。我々みんなカインと同じようなもん、罪を犯して何かあったらちょっと相手やっつけようとかですね、神様がお前は正しいのかって問いかけられているのに、いやそんなん自分が正しいんだとか言って、自らさすらいのところへ移っていってしまうわけです。そのような固くなるものでも不思議と守られて待ってくださって、で、人生のある時にですね、私たちは本当に神様に立ち返る、悔い改める。まあ、そういうことです。ですから、この聖書においてですね、最初から今日のように神様との間に平和を自ら打ち壊していく人間の姿が、非常にこの不思議な書き方で、驚くべき書き方で記されているということなんですね。まあ、こういうふうに旧約聖書っていうのはですね、新約聖書を本当に深く理解するためには本当に不可欠なものなんですね。で、ほとんどの人はそういうふうなことは読んでいない。表面を読んでですね、いや、ここがけしからんこと書いてる、ここがけしからんこと書いてるとか言ってですね、そして意味が深く分かりもしないうちに批判をすると。ほとんどそうですね。まあ、そういうことになっているということです。で、まあ、2日前に見た人も、こういうふうな後の方もとても大だと。カインだけ差別するんじゃなくて、これ全部の人間を表していると。神様の対処。こういうふうに対されるんだと。そういうふうなことを初めて聞いたということなんですね。まあ、そういうようなことで、この聖書って本当に不思議な書物ですね。それでまあ元のところに帰りますが、で、それがこの平和を得ておるという、まあ、重要な意味なわけです。神様との平和を本当に言ったら、神様って今言ったように愛とか清らかさとは力とか真実だから、いつも私たちの心にそれが流れ込んでくると。ですね。流れ込んでこないってのはどっかまだ壁があると。どっか平和を、神様との間の平和を何か妨げるものがあると流れ込んでくる、壁があるんだから。それが壁が取り去られたらですね、本当に平和な関係になるほど神様のそういうあらゆる良いものが流れ込んでくるから、力も与えるし安らぎも与えるしということになるというわけですね。だから他人のせいにするっていうのは、この旧約のアダムとかそういう人たちで、あの人が悪いから自分こうなったと、それをしている限りは神様との間に平和はないわけですね。自分自身の罪に気づいて、そこから立ち返ったら初めて神様との間ですね。それ人間がどのように相手が起ころうがな関係ないんですね。神様との間に平和がいたら自然に流れ込んでくるということを言っているわけです。それからもう一つここで、ここと関連しているのは、その平和な関係になると当然ですね、今言ったいろいろな良いことが当たるけど、それをここでは特に取り上げているのが、神の栄光に預かる希望を えられていると。ここでですね、誇りにしてるという訳がありますね。これもですね、この日本語に訳したものが絶対と思ったら大きな間違いで、元の言葉の意味が違うわけですから、部分的にしか重ならないんです。で、この顔前っていうのは非常に強い気持ちで喜ぶっていう。まあ、誇りっていうのは強い気持ちですね、積極の前。そういう意味は持ってるから、文語訳も口語訳も、一部の英語訳もですね、その意味をしないと取り違える。誇りと自慢にする。自分こんだけ勝ったんだと、これだけの勝負でずっと練習したんだと誇る。これ自分の自慢という意味に取られやすいわけです。だからこんなことを神様の平和へとんだとこない自慢するなんて、そんな低いレベルのことを言ってんでないわけですね。で、ここのところはですね、だから文語訳も口語訳も喜ぶと、これ昔から有名な言葉なんですね。神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる。その後もそうです。五節。それだけではなくて、観難をも喜ぶと。という表現なんです。観難をも喜ぶという形でよく長らく伝えられてきたんですね。これは文語訳もそうなんです。観難をも喜ぶ。で、喜ぶっていうふうに、そこのところを書き添えていただくと、非常によく言われる重要な箇所なので、それで、今日、英語訳として一番よく用いられているのが、New International Version、NIV ですが、それにはですね、Not only so, but we also rejoice in our sufferings.We also rejoice in our suffering. 苦しみの中で私たちは喜んでいる。という、そういう訳にしてあります。で、いろいろな訳が必要だったら、そういうふうにですね、誇ってる絵と、これ日本語で見て、パウロ自慢してるんだと。こんなこと自慢してるんだぞ、パウロはって、そういうふうに勝手に他の人に説明したりするんですね。まあ、そういうふうなことで、ちょっと英語訳も書き添えておきますよね。We also
rejoice.
なぜこの英語教育をしているのかというと、こういうふうに本当のですね、さまざまな深い意味を知るために、外国の他の民族、そのためにこそ外国語教育があるわけなんですね。だから好き嫌いとかいう問題でなくてですね、外国語って非常に重要な意味を持っているわけです。We also rejoice in our suffering. Suffering って苦しみ感なんですね。私たちはですね、私たちはこの苦しみにおいて喜んでるんだと。まあ、そういう模様に、これが New International Version NIV という現代非常によく使われているものです。まあ、その訳をだから採用してあるわけですね。で、私は中国訳もいくつか持っています。この中国訳もですね、その一つは、中止在観難つろって言うわけですね。中止。観難の中にあっても、歓喜っていうことを使ってますね。喜ぶを二重に使っています。あれ中国語訳もですね、歓喜喜ぶっていう、この観難の中にあっても、この喜びでいっぱいだと。そういう訳を使っています。まあ、こういうふうにですね、だから英語訳も一つだけ見てはいけないわけですね。もう一つの訳、not only so, but also we also exult in our tribulations と。exult も喜ぶですね。tribulation 観難です。はい。まあ、そういうふうに、このパウロがですね、結論的にこの救いのことに関して5章で述べていることをですね、最後のパウロ自慢してるなんて思わないようにするために、ここ詳しく言ってるわけです。 で、次も、そうですね、ヘネさん、3節、4節ね、3節、3節です。そればかりでなく、苦難をも喜ぶ。苦難のただ中で喜んでいます。喜ぶことはできてるんだと。で、これはどうしてかといえば、今言ったように、神様と平和な関係になったら、神様の方が流れ込んでくる。だから力が流れ込んでくるわけです。だから苦しみ困難であっても、それを乗り越えていけば翼が与えられるということだから、その中で普通の生活の時もはるかにこう鋭い深い喜びが感じられるというわけですね。それで困難の中で、喜べるということです。そういうふうに、全く変えてくださるということ。そしてそこからですね、その患難苦難から喜べるようになってから、ここでまた忍耐ということありますね。そこから忍耐が生まれる。忍耐も単なる我慢でなくて、ギリシャ語のヒポモネっていうものはですね、ヒポ、何々の下でとどまる。とどまって待ち望むということ。希望という意味がいつも加わってるんですね。このギリシャ語の。日本語の忍耐はそういうふうな希望的な意味がないわけなんです。だから、苦しみは忍耐、耐え忍んで待ち望むという性質へとつながっていくし、さらにそこから、連達なんてちょっとこれは使わないからわからないですね。私もずっと昔に初めて読んだとき、連達だなんて誰も使わない。どんな意味で言おうとしてるのか。まあ、熟練の練と達人の達だから何か非常に達者になってるということはわかります。これは英語ではキャラクターと訳されることに、エクスペリエンスとかキャラクター、キャラクターって刻みつけると、キャラクテールってもともと刻みつけるという意味なんですね。性質に刻みつけられていく。で、それでエクスペリエンス、経験をしてですね、深い経験になって、その性質に刻みつけられるようになるんだということですね。そういう意味合いです。苦難があっても、それで意気消沈しないで、絶えずどんな苦しいことがあっても、その中から希望を持つようにですね、深く精神の中に刻みつけられていくと。そのようなことからですね、希望へ、要するにどんなことがあっても壊れない永遠的な希望へとつながっていくという、ここで見たらわかりますが、聖書でいう希望っていうのは、日本語で普通に使っている希望と全く違っているということです。ここはこれだけのいろんな過程を経てですね、そしてこの希望にたどり着く、到達するということなんだから、普通の希望は子供でも誰でも持ってる、悪人でも持ってますよね。どんな人でも、あ、これは自分このお金儲けできる希望、あるいはこういうふうに人をうまくやっつける希望があると。あ、自分も勝つ希望があるぞとか、何をしてったらそんな善悪関係なくですね、ある種の将来のこと、子供でも、私はですね、会社の経営者になる、プロ野球の選手になる、これ希望やとか、観難もこれも何もなくったって希望みたいなものは誰でも持ってるわけです。お金持ちになれたとかね、アメリカへ行きたいとか、そういう希望とは全く違うっていうのがこれ見たらわかるんですね。こういうことも聖書だけ見てたらわからないことです。聖書表面的にこのように、まあ、不屈の希望と壊れない希望だからこそですね、パウロが別のところで信仰と希望と愛はいつまででも続くって言ったんですね。普通の希望はすぐに壊れるわけです。そりゃそうですね。病気になった途端壊れるわけです。全て壊れる、みんな壊れることばっかり。だからおよそ実現もしないこと、こうあってほしいという、ただそれだけ希望と言ってるだけですけど、聖書が言う希望はいかなることがあっても壊れないような、そういうことをこの希望と言ってるんですね。いつまででも続くというんですね。まあ、そういう、そこでですね、もう一つ先希望とつながってたのは、この二節の終わりです。二節の終わりのところですね。その希望っていうもの、壊れない希望は何かっていうことを具体的にちょっと書いてあります。神の栄光に預かる希望だと。これを喜んでると。このこともですね、神の栄光とは何なのかって。 ピンとこない場合もよくあるんですけど、これは神様が持っているあらゆる良いものを言っているわけです。ですね。神の栄光というのは。もう力も永遠性も清らかさも愛もし、みんな含めて神の栄光という言い方で言っているわけで、アズカルとは何かっていうと、英語ではシェアということですね。共有する。まあ、日本語でもまあ使うことはあんまり使わないですね。例えば、食事に預かった。どこそこ行ってですね。食事、夕食に預かりました。これ一緒に持つ。一緒に食べる。要するに、神様の栄光を共に持つって言います。まあ、そういうですね、まあ、一番大きなものを神様が持っているものを共に持たせてくださるって、そういう希望があるっていうわけですね。でそういうような希望はどんなことがあっても壊れないですね。でそれを本当の希望だっていうふうに到達するにはいろいろ苦しいことを次から次へと超えていってですね、この世のさまざまなものを壊れる、壊れ壊れして、そこから忍耐して神を待ち望み、そうしてこのような希望、神様が持っているものをくださるんだと。これは言い換えたら神の国を受け継ぐというような言い方でもよくされるところですね。はい、そういうことだから、これはどんな人でも与える。もう殺された人でもですね、こういうふうな神の国、神の栄光にだからきっと共にも帰って持っているだろうと。早く死のうが遅く死のうが関係ないということにもなるわけです。こういう希望がなかったらですね、だんだん人間って老齢化していく。あるいはこの世もだんだん問題が次々と増えていくわけです。知れば知るほどこの世界の問題は解決できる。どんな政治家でも誰でも、どんな権力者でも次々また死んでいくわけですね。問題はいくら経ってもですね、消えることはない。何千年も前から。今初めて起こったんじゃないわけです。昔なんかで食べ物すらなかったわけです。江戸時代。病気になっても医者にもかかれない。それが一体どういうしていい時代だったかって言えるわけですね。生まれすぎた子供赤ちゃんで踏んで殺さないといけないとか。そういう状態目の前に見てないからですね、今初めていろんな難しい問題が起こって見えるだけのことです。いっぱいまた情報入るから。そういうことですね、問題はいつの時代でも変わることなく次から次へと現れてるんですね。でも、そういうようなことだから、普通の牙みんな壊れていくんだけど、いつの時代でもこれ2000年前からです。この種の希望は、これから先、千年経ってもどんな時代になってもこの種の希望を壊れることがないということですね。まあ、そういったことを私たちは学ぶことができます。はい、今日はそこまでにしておきます。